でありながら、まあ、とはいえ、なんか伝説になってくるのって、結局ライブなんですよ。
うん。
ってことは、どれだけ準備してたり、どれだけファンがいろんなことを考えてたりとか、いろんな思惑があったとしても、ライブで一発すごいパフォーマンス、ポンって見せた瞬間に変わるんですよね。
うん。
それが面白いからみんなライブに行くっていう。ああ、今日のライブすごかったねっていう。そうすると、そのファンの対応とか、うん、SNS とかでの評価みたいのが、バツンと一晩で変わるんですよね。そうそう。
まあ、ライブは本当にね、その時限りですし、ね、
そうなんですよ。
同じ空気。
そうです。どんなに仕込んだりなんとかしてても、うん、結局最後はその人の能力で全てが決まってしまうっていう。うんうんうん、で、そういうのはやっぱみんな知ってるから、やっぱりライブ行くし。ライブ見ないと結局わかんないよねっていう話になるんですよね。
明日が楽しみですね。
まあ明日は僕はちょっと、まあ、まあまあ割と普通なんですけど。
あ、そうなんですか。
はいはいはいはい、はい、あのなぜなら僕の推し目はもう卒業してしまったので。そうそう、
なんかね、一時なんかかなりロスを、
はい、はい、っていう感じ。だから僕もそのなんだっけ、あのいや、その概念として推しっていうものがあるっていうのは知ってたし、うんうん、まあ、半分研究も含めてアイドル活動を見てたんですけど、うん、あの初めて推しというものが自分に何降りてきたっていう、
うん、
そうそう、だから いろんな推しって聞くといろんな名言があって、はい、あの推しは見つけるものではない、見つかるものであるとか、
うん、
うん、推しは変えるものではない、増やすものであるとか、そういろいろ名言があるんですけど、うん、そういうのの概念としては分かってたんだけど、実際にいたことはなかったから、うん、概念でしか理解してなかったんですよ。
はい、
うん、でそれをちゃんと理解すると、その過去に自分が聞いてきたこととかをもう一回こう理解し直すというか、あ、みんなこれを味わってきたのねみたいな、
うん、
あの時茶化してごめん ねみたいな。
あ、そうなんだ。なんか、
そうそうそう、
親になった心境というか、なんかあれですけど、実際になってみないとわからないみたいな。すごい。
わかんない、ね。わかんないです。
ねえ。ね
え。なので
一日かかりますね。言ってもらったらもう。松崎さんどうします？
いや、この熱量どうしようっていう感じですよね。
熱量ね、はい、火をつけてしまいましたね、私たち。はいはい、下手すると、はい。
はいはい。
私たち、ね、
いや、ただ、そういう目線を込みで見ると、それはもう本当にネットのおかげで、要するに、後から、前はライブ行って分かんなかった終わりだったんですよ。でもライブでなんか見て、それこそ何グループも出てるライブに行った時に、なんかちょっと気になるグループいたって言ったら、前はそれで終わりだったわけです、うん。でも今はそれで SNS でアカウント見つけられるし、動画もあるし、要は、復習が可能になったんですね。
うん、
この復習が可能になったっていうのは非常に大きくて、で、それはそのまま次のライブの予習になるわけですよ。
うん。
だから、で、これはそのまんま実は、いろんな商品のネットを使ったマーケティングにはそのまま全部応用可能なので、これはやっとかないともったいないよっていう話はよくしてます。はい。
復習から予習に伝える。
になるんだ。なんか急にちょっとやる気で、なんかマーケティングって聞くとやる気になってすいません。
いや、だからなんでみんながそう動くんだろうっていうことのロジックがわからないと仕掛けはできないんですよ。
そうですね。うん。
うん。そこに尽きるんですよ。
うん、
で、ロジックがあるから仮説が立てられて、うん、仮説に乗っかった、その、なんていうの、手法をやって、ああ、当たった、外れた。ああ、やっぱりこれはそうなんだっていうことの、まあ、繰り返しですよね。そう。ライブカメラとかも最近はよくできてて、うん、例えばグループのやつとかだと、ちゃんと推しカメラってあるんですよ。
ああ、特定の人たちだけを。
特定の一人だけをずっと追いかけてるカメラがいて、うん、はい、それを選んでずっと見たりとかもできるようになってて。
すごい。
裏側で誰が何人ぐらい見られてるぞとかって分かる、
うん、全部分かる、当然。うん。
でかい。
で、そういうのも含めて、次の曲の、じゃあセンター誰になるのつって決まっていくから、無理がないんですよ。
うんうん、
ああ、当然あの子になるよね、
そう
だよねとか。
うんうん、
そこにはサプライズはあんまりないわけですね。
そうなんです。あ、ついに順番来たね、とかも含めて、うん、そうなんですよ。でそういうのって、その、クラファンとか、クラファンの話にちょっと強引にしちゃうと、クラファンになるような商品、本当に新規性のあるものでない限りは、SNS で事前に調べるとわかるはずなんですよ。こういうものを面白がる人たちって一体、ネット上にどのぐらいいるんだろうとか、うん、いつ頃からいたんだろうとか、どういう世代なのか、男なのか女なのかっていうのも含めて、事前に絶対調べられるんですよね。うん。
まあ、あとはそういう世代に向けた商品でないとやっぱりなかなかバズらないというか。
そうですね、う
ん、ね、やっぱりこうネットあんまやってないんだよねみたいな人は当然そのクラウドファンディング支援っていうのはなかなかないでしょうけれども、うんうん、だから蓋開けてみると結構60代の人が中心の商品でしたみたいなのはあるんですよね。
そうですね、うん、であとその結局ニュースとかバズじゃなくて、うん、これはアイドルもそうなんですけど、最終的にお金を使ってもらわないと意味がないんですよ。
う
ん、だから、ライブに行くでもいいし、CD 買うでもいいし、DVD 買うでもいいし、なんかグッズ買うでもいいんだけど、何か最後にお金を使ってくれないと成り立たないっていうところが、いわゆるただの YouTube とかと違うところなんですよね。
なるほど。
いわゆる単なるバズではないっていうところなんですよ。そこが非常に大事なポイントで、それがあるから、うん、そのいわゆるマーケティングに対して非常に有効な、うんうんうん、そのネタになるっていうところがあるんですよね。だから例えばこれ、あ、たまたまね、この間ね、昨日か、なんかその、2023年のリーチ力と支出喚起力っていうランキングが出たんですよ。うん、これどこが出してんだっけな。博報堂ですね。博報堂 DY グループが出して、コンテンツビジネスラボが出してる数字で、うん、で、これ、一応、これもメッセに貼っとこう。これか。あ、間違えた。ちょっと。博報堂さんが出してるランキングなんですけど、で、ランキング出しちゃった方が分かりやすいから、今貼りましたけど、要はリーチ力と購買って違うんですよ。当たり前なんですけど。で、リーチで言うと、まあ、未だに実はその鬼滅が1位なんですよね。やっぱ漫画とかそういうものが強いんですけど、うん、この支出喚起力、要はお金使わせる力がありますよっていう、うんうん、1位ポケモンになっちゃうんですよ。うん、で、日向坂実は3位なんです。日向坂は3位まで今来てるって。そうそうそう。
リーチに入ってないのに。
そうなんです
ね。全然ね、右と左違うんですね。
ジャニーズも強いですね、やっぱ。
うん。
3つぐらい入ってる。
で、左側はやっぱ見ると、YouTube でよく見る感じですよね。
はいはいはい。
リーチ力っていうのは。うん、はい、だそれと実際にお金を、運営してる人たちに対して直接落としているっていうのはやっぱり違うんですよね。
確かに。
ここはやっぱすごい。
宇多田ヒカルじゃなくてビーズよね。
うん。
スキルじゃなくてビーズよねってなんかわかる気がする。
そうそうそう、わかりますよね。
感想がイメージができますよね。
まあここには書いてないですけど、なんかそれぞれのそのデモグラというか年代とかを見るとなんとなくちょっとかなり違う感じですかね。
違うんですよね。うん。で、商品を買ってもらうのって実はこの右側の支出喚起力の方なんですよ。
うん、
動画見て終わりじゃ話にならないわけで、ね、はい、はい。と、はい、いうことは、やっぱり参考にしなきゃいけないのは、この右側の支出喚起力の方なんです。うんうん、で、見てると、やっぱりみんなちゃんと歴史があって、バックストーリーがちゃんとあって、っていうやつが強い。だから結局、ポケモン最強ってのは、まあ、もう25年超えてますからね。
ファンも成長してますよね。
そうそうそう。やっぱ世代が2世代いってるので、うんうん、ポケモン、はい。
親子とかね。
そうなんです
よ。そうですよね。皆さん、支出喚起力大事ですよ。
はい。
いや、なんかでも、クラファンでもよくあるあるなんですけれども、なんか、始めましたよっていう、なんかいろんなね、その SNS とかで、つぶやくと、いいねをたくさん押してくれるみたいな。 ことってあるんですけど、
うんうん、
いいね押すだけじゃお金集まらないみたいな話があって、
そうなんです、
やっぱりこうね、結局その皆さんがお金出して支援してなんぼというか、初めて、うんうん、そのなんでしょうね、達成につながるというか、
そうなんですよね、
うん、すごく、まあ、うん、あのこの2つのリストはすごくなんかこう見ていて、あの納得感ありますね。
そうなんですよね、うんうん、だから未だにね、20位にガンダムシリーズが入ってたりとかね、うんうんうんうん、ポケモンだってリーチ力だっていうとね、ポケモン20位ですからね。
本当だ。
うん。と実際には違うっていう。そしてゆうこさんが落ちてますね。
なんか、ちょっとあれですね。今頃ちょっと慌ててる感じかもしれないですけど。
はいはい、まあまあ。ですっかりすいません、アイドルトークになっちゃったんですけど、まあでも、あの、その目線で見ると、面白いんですよ。
いや、
本当に
面白いですね、
うん。うん。そうなんですよ。で、その、まあ、さっきも言いましたけど、それが本当に非常に短時間に、あの、それこそ今ね、日本にアイドルグループ何グループあるかなって、もうそれこそ数えきれないグループぐらいあるわけで、うん、じゃあなんでその中で、あのグループだけが突出したのかとか、テレビ出てるわけじゃないのに、なんであの人たち出ていけたのかみたいなとかっていうのは、今のアイドルグループだったら、要は YouTube でなんなりほとんど残ってるので、
うんうん、
後から全然検証できるんですよね。
うん、
うん、で、そういうのは、まあ、なかなかないよねっていうとこなんですよね。はい。
なんかまあ、めっちゃいい話のところで落ちた。
わかりました。
はい、後で聞こう。
ぜひぜひ。
そうなんです。
でもなんかこうすごく耳が痛いなと思うのは、まあ、クラウドファンディングとかもそのすごく期間限定で行われるものじゃないですか、うん、やっぱりそこに全力をかけようってやっぱり普通はなるんですけども、うんうん、実際大事なのってやっぱりその積み上げだったりするんですよね。だからこう事前にいかにこう興味を持っている人たちを、
そうですね、
あのたくさん持っておくかって本当に一番分かりやすくて、うん、でそれで言うと、うん、なんでしょうかね、あのどうやったらそういう人たちを集めておけるかみたいなところ、
うん、
時にはやっぱりね、うん、あの他の人のそのコンサートにあの相乗りしてファンをもぎ取るみたいなことも必要なのかもしれないですし、うん、なんかね、そのアイドルから学べることっていうのはありそうな気がしますよね。
そうなんですよ。だから、その、まあ、当然ね、一番面白いのがライブだよっていうところが、まあ、起点にはもちろんなってるんですけど、うん、だから、その、計算外のことが起きたり、
うん、
うん、その、予習復習みたいなターンが発生したりするんですけど、だからまあ、それをね、見ることそのものが辛いっていうレベルだったら、もう、それはしょうがないんですけど、うん、多少なりともね、そういうの見るのにが楽しいと、うん、思ってる人であれば、結構そういう目線で見ることで二重三重で楽しめる、うん、ね、っていうのがありますね。
なんかこうアイドルにとってのライブっていうのは、まあ、クラウドファンディングっていうことでもいいし、なんかねオンラインで商売をするみたいなことでいうと一体何なんですかね。なんかライブショッピング、
まあでもライブは近いですよね、うん、だって結局まあもちろん予想はできるけど、うん、じゃあ例えば武道館東京ドームを抑えました、うん、チケットが売り切れる保証なんかどこにもないですよね。うん、そういう意味では似てるっちゃ実は似てますよね。
なんか立ち上がりとかあとは、うん、終わる直前とかってやっぱりクラウドファンディングすごい盛り上がるんですよ。
うんうんうん、
で、やっぱりこうよくあるのが、例えば、目標がすごく高くて、なかなか届きませんとか、
うんうん
う
ん、
っていう時に、やっぱこう最後の最後に、それこそこう YouTube ライブとかをやってて、インスタライブとかやってて、そのやってる人たちの目の前で達成するみたいな
のは、
すごくドラマになりますね。
はい。
何回か見たことありますけれども、はいはいはい、うん。なんか、一つの例で言うと、以前、キックスターターですけれども、
うんうん、
お猿のジョージっていう、絵本あるじゃないですか。
うんうん、
あれのドキュメンタリーを作った、 日系人の方の山崎さんという方の、クラウドファンディングのプロジェクトがあったんですけれども、その方はすごい面白くて、その実はそのお皿のジョージっていうのは、あの原作者の HLA っていうのは夫婦で、はいはい、で、うん、ナチスをの、あの逃れて、フランスからあのニューヨークに亡命されたらしいんですよ。で、その時にその原作は、あのアイディアはそのトランクの中に、あったらしいんですけど、その、あの追ってから逃げるみたいな、でそこでなんか2人乗りの自転車がいて、2人でパリを逃げ出すみたいなドラマも含めて、なんかそういったその冒険を本当にあの自分の人生で冒険をされてきた方が作ったのが、お皿のジョージで、やっぱりこう冒険することがあのすごくいいことなんだみたいな、あの自分の人生を切り開くんだよみたいな、そういうテーマがあるみたいな、そういうそのドキュメンタリーだったらしいんですけども、その中でなんかこうどうしてもアニメを使いたいと、あの絵本だったので、なんだけどアニメを作るってことは結構お金もかかるので、そこをクラウドファンディングでなんとか賄えないかっていうのがあのプロジェクトだったんです
よ。
でただそのいろんな人たちに働きかけをしても、なかなかその思うように支援が集まらなくて、このままだとあの未達成で終わっちゃうみたいな時に、その、場所はどこだったかありますけど、ライブをやったんですよね。その YouTube ライブみたいなものをやっていて、で、まだだね、まだだね、もうあのお願いしますみたいなことをやってる、その目の前でどんどんどんどん支援が集まって達成したんですよ。で、僕たまたまそれ見てて、もうなんかあのプロジェクトやってらっしゃったお二人が、もうあの、泣きながら、もうなんかこう、あの抱き合って喜ぶみたいなのを見て、これはすごいなと思ったら、キックスターターの人たちもそれを見てて、これはすごいねって言って、なんかこう、ライブができる、ライブ中継ができる機能っていうのがその後作られたりしたんですよね。やっぱりこう、クラウドファンディングのその盛り上がりのところで、ライブを使うみたいなのはすごく面白いかもしれないですね。
それは本当ありだとは思いますよ。で、アイドルの話で言うと、今コロナのおかげで、ライブ配信も OK になったんですよ。
お、
昔はコロナ以前ってほぼほぼ配信されてなかったんですよ。
あ、ライブ配信しちゃうとお客さん減っちゃうからみたいな。
そう、それもあるし、もあったんですけど、いざやっぱりやってみたら、みんながみんな地方から遠征来れないよねっていうのもあるし、チケット当たんないっていうのもあるから、そうなった時にもう今やっぱりライブ配信はもう一つ別の柱にやっぱりなってきてますよね。だからお客さん、目の前のお客さんに対してもやるけど、ライブ配信先のお客さんに対してもやるみたいなのも含めて、でそれをね、そのそれこそそのさっき言ってたそのクラファンのゴールの時の、達成したみたいなやつを、それこそガチライブアイドルとかっていうと週3とかでやってるわけですよ。そりゃね、鍛えられますよ。
そうですね。
うん。
うまくいくことばっかりでもないでしょうからね。
そうそう、もちろんもちろん。だから、なるほど、あの、現場に行くと分かることっていうのがすごくいっぱいあって、で、それは別に、その、アイドルの場合はライブの現場だけども、クラファンみたいなのもやれば、ネット上に現場があるわけで、で、それをまあ、どう見ていくのかっていうところに関しても、まあ非常に参考になりますよね。はい。そんなこんなでもう1時間過ぎてますけどね。
すごいですね。
あっという間ですね、本当に。
1時間半くらい、すごい。
はい。予定してた話何にもしてないですけど。
そうなんですよ。そこがいいですね。調和じゃない。
でもまあ、本当なんだろう。その、誰が応援してるのかとか、そういうところはクラファンはやっぱもうちょっとよく見えるようになるともっといいなと思いますね。
そうですよね。まあ、本当に石谷さんがこの前おっしゃってたことで、心に刺さっているというか、やっぱりこう、支援をする人たちも、そのプロジェクトを開催している人たちも、実はまあ一緒の人たち。で、なんかやっぱりこう、お互いが、なんていうかな、別になんかこう、お客様となんとかみたいな関係じゃなくて、仲間だみたいな、なんかそういう関係性って、特にクラウドファンディングとかだと分かりやすく見えるなって気はしますよね。なんかこう、単に商品買って、 はい、さよならじゃなくて、もうずっとこう応援してるから、みたいな感じの熱量とかっていうのはやっぱり感じるときはありますね。
うん。基本的に応援してる側の方が強いんですよ。なぜなら応援先はいつでも変えられるから。
おお。
はい。それこそ1秒で変えられますよね。
うん、確かにそうですよね、
はい。うん。で、それはやっぱ分かっとかなきゃいけないところで、そうなんですよ。で、それをね、やっぱ知ってる子と知らない子っていうのがやっぱいて、それはね、見てると分かるんですよね。だから、まあ、アイドルとかやりたがる子だから、当然そうなんだけど、まあ、言ってみりゃ、美人で可愛いわけですよ、うん。でも美人で可愛いからといって売れるわけじゃないっていうのはまさしくその通りで、だから製品とかもそうで、機能性が高ければ売れるわけではないじゃないですか、ね、本当に。それも含めて、やっぱり、少なくともクラファンで人を集めたいと思っているようなプロダクトであれば、やっぱそのファンに対してどう対応していくのかっていうところが、意外とね、みんなね、言語化はできてないけど、一瞬で気づくんですよね。だから、なんでこの子人気ないんだろうみたいなのを見ていくと、
うん、
あーってすぐわかるっていうね。ああ、そういうことねっていうのは、そのみんなその、僕が今言ったような感じで言語化できてなくても、あ、なんかこれ違うって思った瞬間に、画面閉じるわけですよ。
厳しいですね。
シビア。
そう。やっぱそこはみんなシビアだから、だからそこはね、なんか、いわゆる、何、かわいいだけとか、いうことの世界では本当にないので、そこがね、また面白い。で、たまに両方できる子がいて、無敵なんです。
すごいですね。
私たちの知ってる名前とかでもあります？過去。そういうことができてたなっていうアイドル。昔も含めてでもいいですけど。
誰だろう？今ね、だから本当にみんなが知ってるアイドルがいないからね。
まあでもなんかよくバラエティーショーとかに出てくる人たちは割とそういう人たちが多いんじゃないですか？喋れるというか。
サッシーとかね、どうなんですか？
いやー。その辺だと僕はちょっとね、僕その辺の時代は全然見てなかった。AKB の時代はほとんど見てないので。
そうなんですね。
はい、はい。
AKB しかわかんないや、昔の。
今はもう本当歌って、踊れて、見た目も良くて喋れるまではもう当たり前になってきちゃってて、厳しいですよ、本当に。で、そこに足す、プラス何かが必要なんですよね、やっぱり。そうなんですよ。で、それは人によってやっぱり要素がもちろん全然違ってて。
みんな目が超えちゃってるからな。
おまけに K-POP とかね、もう
出てますしね。そうそうそうそう。
日本だけじゃないし。
すごい。推し活。
そう。
いいの。
だからまあまあ、面白い、面白くないで言えば非常に面白いですね。少なくとも漫画アニメとアイドルに関しては日本は神の国なので
、そうですよね。
そうですよね。
ネイティブ言語で、ネイティブ言語で理解できるんだから、これを見ない手はないですよ。
確かに。本当そうですよね。みんな来てますもんね。知りたくて。
そうそうそう。
なんかやっぱりね、漫画で日本がすごく好きになって、日本語勉強にしに来ましたとか。日本に旅行来てますとか、すごく多いですよね。
デイブ・スペクターでさえそうでしたよね、確か。
あ、そうなんですか。
デイブさんとかも言ってた気がします。
すごい。
いや、オタク界隈では日本語はラテン語に位置づけられるらしいですよ。
誰にとってのラテン語ですか、ね、
ベースなんだ。
あ、だから、学者にとってのラテン語。
聖典みたいな感じの。
あ、だから、日本語が読めないやつが悪 い。お前は教養が足りないっていう。
すごいですね。
そうなんだ。
なあ、もう結構、やっぱり、そういうのが好きで来てる人たちは、やっぱりよく見てるから、知ってるし。
かつてそういう人と話すと、日本語上手だったりしますよね。
そうそうそう、本当に本当に。
そうね。
そうなんですよ。そう。だから、どっかでいわゆる数字というか、その、 能力とか性能とかそういうもので推し量れない、
うん、
ジャンルのもので、要はどっかでなんか熱量的なものが、なんかその動きに影響を与えるようなものっていうものをなんか非常にその分かりやすくポンって見るためには、あの芸事がやっぱり分かりやすいっていうことなんですよね、うんうん、それこそ投資の世界だったら10年ぐらいかかるような話がだいたい2年とか3年で終わっていくわけですよ、
はい、
うん、そうなんですよ。
結構もうね、あのクラウドファンディングやる方からしてもすごくなんかいい仕組みというか、うん、なんか会社を始めるとか起業するとかってめちゃめちゃエネルギーいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもクラウドファンディングのプロジェクトやってみるって実は似てるんですね、プロセスは。
なるほど、なるほど。
ファンを先に集めておいて、その人たちにこう自分たちが何をやるようにしてるか説明して、はいはいはいはい、共感を得て、お金を先にお預かりするみたいな、うん、プロセスってすごく似てるので、まあ、その中、起業したいとか、アイデアがあるっていう人は、もう絶対に最初にクラウドファンディングやった方がいいだろうなっていう気がしますね。
うんうんうん、それはそうですね、うん、本当にね。うん、
まあ、それこそ
何をしてた人、うん、何で人を集めた人っていうのは何よりのね、うん、証拠になりますからね。
やっぱり大事なのは一回やって失敗したからめげないみたいな。
はいはいはい、はい、うん。
失敗したら何を次はやれば もっとうまくいいかなとかってやってるうちに多分どんどんどんどんうまくなっていくような気がしますよね。
でもね、なんかね、面白いのはなぜか優秀なメンバーが集まる、うん、時期とかってあるんですよ。
お
ー、うん、セブンもありましたもんね、 AKB でも。
そうそう、で日向坂で言うと、うん、日向坂の2期メンバーっていうのが、うん、その稀に見るいいメンバーが集まってるって言われてて、で なぜそれが後に発覚したかっていうと、そこで落ちた子たちが、うん、他のグループでセンターになってたりするんですよ、うん、
へー、
うん、でじゃあなんでそれそのタイミングでギュッて集まってきたのっていうと、それその時期ってそのさっき冒頭で話したその漢字の欅坂のキャリアがピークの時なんですよね、うん、だからピークの時には人材が集まるっていう非常に分かりやすいことがやっぱ起きていて、はい、うーん、なるほどねっていう、はい、そうなんです。
なんかでもやっぱりそのあれですよね、あのそういう子たちが集まるから切磋琢磨もするし、
そうそう、そういうことなんですよ。
余計伸びるみたいなのもある
んですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。だからそれがね、そのさっき話した一番最初に話したひらがなの子たちっていうのは、うん、最初によくわかんないけど集められちゃった子たちは一気なんですよね。
ああああああああ、
うん、で後から呼ばれた子たちは二気だから、これまた全然カラーが違うんですよ、うん、そうそうそう、とかいうのまで考え出すともうズブズブですよね、
うんうん、面白いな、
そうそうなんですよ。なんかでも面白いですよ、なんか本当みんな勝手にいろんなことやってるし、まああれは本当ツイッターみたいなものがねあるおかげでみんな好き放題やってて非常に楽しいですね、
うん、なんとなくでも話を聞いてると時間泥棒な感じはしますね。時間とかというか結構ずっと見てると時間経っちゃったりするんじゃないですか、
うん、あでもそこまではないんじゃないですかね。毎日ライブ行って毎日なんか物販並んでたらそれは時間泥棒です
けど、お金もね大変、
はいはい、大変なことになりますけど、なかなかそこまで頻度高くやらないですから、うん、そうなんですよね。
ちょうどいいバランスなんですね。
ここはいいところですね、うん、で人気はまあ結局出ちゃうとライブのチケット当たんなくなりますから、そんなにいけないし、
うん、
はいはいっていう感じはありますけど、うん、だからなんか本当そこはね、僕もなんかたまに見てるぐらいだとやっぱりちょっとそういうとこまではなかなかわからなかったりするので、うん、なんか初めてやっと、ああ、みんなこの遊びをやってるのねっていうのをちゃんと理解したっていうのはありますよね。うん、で、この遊びはそりゃみんな楽しいよねっていう。
ね、
うん、
あ、芸者遊びみたいな感じです
ね。芸者遊びではないですけど。いや、だからそこはいろんな世代がいるんですよ、ね、ちゃんと、うん。若いのもいるし、上のもいるし、うん、はい。 ただいわゆる坂道グループの中では日向坂はみんなそういう過去のそういうのがあるからなぜかおじさんが多いっていう、そうおじさんファンが異様に多い。
そうなんですか。
そうそうそう、そのみんなその腐りかけてた時期を知ってるから、
うん
うん、
すごいですよね。
そうするとさっきのあのランキングで3位になっちゃうわけですね。
そうなんですよ、うん、みんなお金持ってるから、
うん、すごいな。でもそれって狙ったからってできないから、
そう、うん、そうなん、そうなん
です。ストーリー書けないですよね、その客。
そうなんですよ、そうなんです。そこが面白いところ
、面白いです ね。
だからそこは、うん、この商品面白い、この会社面白いっていうのの投資とかなり近いですよ。
うん、
この子たち面白くなりそうだ、化けそうだっていう目利きの部分ですよね。そう。なんかアイドルもので言うと、その定番が、誕生日イベントっていうのがあるんですけど、
はい、
で、まあ、ライブでなんかやったりとかもあるんですけど、
うん、
なんかその日向坂の人たちは、お菓子の人たちがやっぱ何人かいて、うん、なんか昨日も埼玉のレッツの試合かなんかに、その子のおめでとうのやつが出てたりとか、あと、
ね、広告
枠を買っちゃって出しちゃう
っていう。
あとなんか渋谷のスクランブル交差点にもどうやら出てたっぽい
と。ちょっと高そうですけどね、あそこは。
だいぶ高いと思います。
すごいですね。
うん。でもね、なんか意外とそういう枠あったりとかもするらしいですよ。ここ入ってない時間帯とか。
うん。
そうそうそう。なんか融資でお金出し合って出すみたいな。そういうのをやってたりとかして。面白いなぁと思って。
面白いですね。
で、それはまあみんな面白い遊びを本当見つけたなぁっていう、うん。それは、なかなかね、できないことなので、うん。はい。なんでこの話になっちゃった
の。もうね、1時間半前からずっと一個のテーマが。
もう明日がライブだからじゃないですかね。
明日がライブだからだ。
ああ、まあ明日がライブっていうのもありますけど、
うん、そうなんです。
なので僕さっきまで予習をしてたので
、ああ、もう頭の中がそれで、
はい、全部こう結びついちゃうんですよね。
いや、そうではないですけど、でももともとやっぱクラファンは本当近いんですよ。
近い気がしますね。
近い、
本当に近い。みんなの好きを集めて、うん、なんかこう、
そうそうそう、
形にするというか、
そうそうそう、
うん、
なんかね、
だから、うん、たまにありますよ。そんなに数知らないですけど、その、例えばうまくいかなかったグループが、例えば解散しちゃって、うん、で、その中でできる子が、新しくメンバー集めて、
うん、
新しくまたグループ作ったりとか、
うん、
うん、そうするとそれについていくやついていかないやつがいたりとか、うん、そういうのもあったりするので。
面白いですね。
うん、そう。運営なのか、出てる人なのか、
うん、
スポンサーなのか、もうよくわからないみたいな人とかね、いるんですよ。そうそうそうそう。そう。そういうのもいろいろあるから面白いですよね。うん。
滑りませんね。
はい？
滑らんなというか、何話すか。ちょっと一瞬だけ、今ちょっと面白いものを撮ってくるんで、待っててください。
話
してください。
はい。まあでも今のライブは非常にみんなやっぱレベルが高いので、一回見るのはありですね。転職とかそういう特殊効果とかも含めて。
そうですか。
そうですね。なんか我々が若い時に見てたようなライブとはだいぶ違います。本当に。多分そっちの方向で言うと、今、もちろんトップにいるのはね、パフューム、ライドマーがやってるので、ライドマティックがやってるので、パフュームはすごいですけど、うん。うん、もう普通にみんな、当然ディスプレイは使うし、今のディスプレイ非常に解像度が高いので、うん、大きくてもすっごい綺麗だし、うん、で、それをそのまんま、要するにセットに映写するっていうところも含めてもう演出に入ってるので、うん、非常にやっぱレベルが高いですよ、今は。お金があるところは。はい。あ、なんか。
お、おかえりなさい。
何を持ってるの？あ、またミュートになってますね。
本当だ。
あれ？なんでなんだ？見せようと思ったね。この間、下にその先、あった。じゃじゃん。え、もしかして松崎さん持ってるかもしんないけど、
うん、
これわかります？実際さ、先帰っちゃったからもらってないと思うんだ。
何ですか、それ。
あの、きびだんご、歴代最高額を叩き出した、
うん、
X なんとかでしたっけ？
あ、X68000。
あ、そう、の基盤だって。
お
ー。このまんさんの奥さんがこれ書いたらしい。
ああ
。
ああ。
そうそう。
本物出てきた。
はい、本物出てきました。
これね、あの、ごろ
この話もいつかやりたいと思って。
サイン入り。
え、それ本物の？
そう。
あ、そうなんだ。これの T シャツもあるらしいですよ。奥さんが手書きってすごくないですか？シール配ってたの、最後。
手書きなんですか？
あ、これね、うん。
ああ。
あの、の印刷ですよ。だけど、原画は手書きでしてるの。
すごーい。
すごい。
どんだけ仲良しと思って。夫の、その、モデルの基盤手で書いて、T シャツもあるんですって言ってて。
すごいですね。
なんて可愛い人なんだと思って。そうそう。いつかこの歴代ワンツーなんか話もしたいですよね。いつたどり着くのか分かんないけど、その話に。
そうですね。
そうですね。
声だけの人には分かってないと思うんですが、ね、この基盤。
はいはいはいはい。
ゴロマさんもスペシャルゲストでお呼びしたいですね。
ねえ。
あの、昨日もたまたまご一緒してたんですけれども、
あの、
ご飯を食べてても、どんどん机の上があのいろんなガジェットで埋まっていくっていう。
やっぱりやっぱり
すごい面白かったです。でもね、そんなゴロマンさんも石谷さんのお手伝いしているフィクションに入られ
て、そうです、
そうですね。
あ、そうか、はい、それで中村さんが。
そうです、私もおりますが。
そういうことなんですね。
はい、私もスタートアップの推し活がひどいので。
推し活。楽しそうですね、でもね。
楽しいですね。はい、ほんとほんと。
まあね、スタートアップもかなり推し活に近いものありますよね。
いや、本当そうです。起業家の推し活ですか、私は。
ねえ。
はい。
はいはい
はい、まさに。
じゃあ、やっぱりアイドル見ないとダメです
ね。いや、そうですね。今まで踏み入れたことはないんだけど。
ね、僕もそうなんですよ、ね。
ジャニーズとかも全然興味なくて。
はいはい。
うん。はちょっと
まあでも今だとやっぱり女子のライブの方がいい。実は女の子もかなり多いし。
いますよね。はい。うん、友達がすごいファンだったり。
はい。
うん。
そうなんですよ。だからなんかある一定のラインを超えるとやっぱ急に女の子のファンが増えるんですよね。で、それはまあ自分が出る側になりたいっていう人もいるだろうし、うん、そうじゃなくても普通に応援をしてる子もいるし、うん、いわゆる ゴスプレ的なことをする子もいるし、
うん、
いろんな子たちがいますよ、本当に。はい。
ファンの人たち同士で仲良くなるみたいなこともあるんですか？
ああ、それは多少ありますよ、もちろん。
まあなんか、みんな同じ推しを共有してるみたいな感じ。
うんうん、
ああ、それはどう、でもそういう人たちもいるのはいるみたい。僕はあんまそういうの分かんないですけど、だって基本的にみんな同じスケジュールで動いてるわけだから。
あ、そうか。一緒にいつもいるわけですね。
そう。だから、それは基本的には仲は良くなりますよね。何曜日のこの時間は何してるってみんな大体一緒ですからね。
なるほど。
そうなんですよ。だから、そのアイドルのいる生活っていう、さっき本にやっていくのは、どっかで生活の一部に入ってくるんですよね。
その隙間、作るのが。そう、ね。そうね。作るのか。
まあ、でも、まあ、あの、あんまり予備知識なしに、とりあえずやっぱライブに行くのが一番いいですよ、やっぱりとにかく。で、なんか自分が引っかかった、みたいなものを、復習していくっていうことです。はい。はい。まあ、本当にね、みんな違うんだよね。引っかかるポイントって。
面白い。
でも、同じ子を追いかけてる人たちは、やっぱりちょっとどっかで似てる。
いや、下にさん、そのうち新書書けるんじゃないですか？
いやいやいや、いろんなところにいろんな警察がいますから、このジャンルはあんまり、はい、
クラファンとアイドルの。
もっと正しい人たちがいっぱいいますから。
そうなんだ。だもん勝ちなのに。なるほど。
そうそうそう。まあまあ、クラファン、うん、クラファン、でももうちょっと抗議にしなきゃいけないと思いますけどね、新章っていうことになると思うとね。まあでも、多分ね、もう過去にそういうのは多分似たようなのいくつも出てるので、はい。そうなんですよ。だからなんか、みんながとにかくライブに行かないとダメだって言ってるのが、うん2、3回行くと、ああ、こういうことねって分かるようになってくるっていうのは、やっぱ面白いですよね、うん、あれは。うん、
じゃあもう、チケットを取っていただきましょう、松崎さん。
ねえ。
日向坂とは言いませんので。で
もなんか、どこかガチな方々になんか申し訳ない感じもしますけどね、そんな。
いや、でも私たちがその後、
平等です
ガチになれば、ね、
そうですね。
いいです しね。
はい。
は
い、
そこは平等ですから、はい。
はい。ファンに。
はいはいはい。ということで、はい、はい、もう全然途中から。
編集大変や。でも楽しいかも、編集も。アイドルの話だから。は
い、
い
や、まあ多分途中でバンと止めると思います。
ああ、そういう感じですか。
はい、はい。という感じでいくと思いますけど。はい、はい、はい。
じゃあ次回を決めましょうか。それは終わってからしますんです、ね、
はい、はい。じゃあ一旦これで止めましょうか。
はい。はい
多分ここからねちょっと話を戻すのは無理だと思う、ね、
はい、ああもうここまで来ちゃうと
あそうそうそうそ う, そう、うん、はいなので多分途中
で,
で、
ね、
はい
はい、はい、じゃあそれで一旦ここで止めます。